なければご起立ください。礼拝唱詩、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文を講読します。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の咎を召し払え、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は既に我が前にあり、
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行えり、
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝に裁く時は咎めなしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が憐れを払いなり、
汝誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵をしかしめたま
わん。汝ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我清よりもしわからん。
汝我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝が悲しい胸を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消しかない。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内にある霊を新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもをなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しかまえ。
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪とは汝に返り来たるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。
さらば我が
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が地なりと我を表さん。
何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時は犯罪をも喜びたまわず。
神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる悔しい心を表してたもう同じ。
賛美歌164番。
Thank you.
信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストにおりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我を選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより至りて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書4章27節から38節まで、新約聖書170ページになります。ヨハネによる福音書4章27節以下。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何が御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。 イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになったことの御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は、借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が借り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは今も生きて神の右に座し、私どものために取りなしをし続けてくださっているよみがえりの主イエス・キリストの家に、私どもをこのところに主の聖なる御名に集めてくださいました。また私たちの牧者でいてくださる主イエス・キリストのゆえに、日頃はそれぞれの場所で主のしもべとしての働きをしている私どもを一つの群れとしてくださいました。その恵みを覚えて感謝をいたします。私どもの牧者でいてくださる主の御声を聞き分ける耳を与え、その声に聞き従う信仰を与えてくださった主を、今私どもに親しく望んでくださって、罪深い私どもの罪を許してくださいますように、私どもは御子イエス・キリストの十字架の上に、主の牧場に行こうことが許されておりながら、それでも主の御計らいが分からずにいて、愚かな自分の知恵によって判断して道を踏み外し、自分の楽しみによって道に迷い、自分の都合によって歩むべき道を切り開こうとさえしてしまいます。その時に主なるあなたの声を聞いていなかったわけではありませんでした。あなたを信じていなかったのでもありませんでした。それなのにいつも自分の都合を優先させてしまっていました。あなたからの招待状をもらっていながら、土地を買ったから、牛を買ったから、妻をめとったからと勝手な言い訳をして、その招待を断った人たちのように、私どももまたあなたの招きに対して素直ではありませんでした。そのような私どもにもう一度許しの言葉を語り、言葉をもって清くし、私たちを正しい道に導いてくださいますように、あなたの無知とあなたの杖とを私どもの喜びとすることができますように、私どもの心を主に向けてください。私どもの信仰を整えてください。言葉をもってこの世界をお作りになりました主を、また言葉をもって人々の罪を許し、病を癒し、数々の奇跡を行われた主を、今はこの場にも臨んでください。そして私たちにお言葉をください。私どもに必要な命と霊とを与え、主の奇跡をここに呼び起こし、主の群れにふさわしく整えてください。私たちの弱さを追い、私たちの痛みをご自分の身をもって知っていてくださいます主よ、私どもが礼拝を守っているこの時、なお病床にある方たちを知っています。一人一人の痛みと苦しみとを和らげられ、痛みが取り去られ、ここで共に礼拝することが今すぐにかなわないまでも、心において信仰において賛美を共にすることができますように、そしてやがての日共に集められて声を合わせて主を褒めたたえる日が与えられますように、私たちが共に主を褒めたたえたいと願いつつも、 ここに共に集うことのできない人たちもあります。その一人一人を今心に留めて祈ります。主よ、そのような私どもの家族、友人たちの上にあなたの祝福がありますように、今その一人一人を思い、また世界の教会で今日も力強く主を褒めたたえる賛美の声が高らかに鳴り響いていることを信じて感謝しつつ捧げる私どもの祈りを、私たちの賛美と祈りとを清めて受け入れてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。続けてヨハネによる福音書の4章を読んでおります。でここにはサマリア人の女性との出会いを通して紡ぎ出されるイエス様のお言葉が記されています。彼女がイエス様と出会ったその出来事は、彼女にとっては誠に思いもかけないことでありました。人目を避けて昼日中に水を汲みに来たのに、そこにはすでに人が休んでいました。しかもその人は自分たちを蔑んでいるユダヤ人でありました。会いたくもない人がそこにいたと、そういうことになります。けれども彼女は引き返すわけにいかない。今水を汲んでおかないと自分の生活に支障をきたすことになる。急いで仕事を終えようと思ってきた彼女に、この人は彼女にとっては極めて迷惑な厄介な、この人はこともあろうに水を飲ませてほしいと声をかけてくるのです。ありえないことです。彼女は不思議なことをと問いかけます。問いかけます。ユダヤ人のあなたが、サマリアの女の私に、どうして水を飲ませてほしいと頼むのですか。どうしてこんなことが起こるのか、それは誰にもわからない。けれども、初めからことが仕組まれていたかのように、話は直ちに確信に入っていくことになります。彼女の思いが引き出され、救いを待ち望む彼女の切ないまでの気持ちが、イエス様の前にあらわにされていきます。彼女は語ります。やがての日、キリストと呼ばれる救い主が来られたとき、私たちには一切が明らかにされる。私は、その日の来るのを待ちわびている。待ちわびる、そういう思いを持って、今を生きている。そう語る女性にイエス様はこうおっしゃいました。あなたが 待っているキリスト、それはあなたと話をしているこの私である。ヨハネの福音書はいくつかの大切な言い回しを使いますが、その最も大事な言い回しがここに使われている、そう言っていいと思います。でそこに食料と調達に出ていた弟子たちが帰ってきます。でそれを機に彼女はそこから立って自分たちの村に帰って行って村人たちにイエス様のことを語り始めたのでありました。それはまさにペンテコステの出来事が起こったかのようであります。私はこの箇所をヨハネのペンテコステと呼ぶのですけれど、あの時使徒言行録の2章ですけれど、ユダヤ人たちを恐れて隠れて集会をしていた弟子たちに聖霊が注がれたというのがペンテコステであります。そして聖霊を受けてペトロが立ち上がって、あなた方たちが十字架にかけて殺したイエスを神は復活させキリストとしてお立てになった、こう語り始めたのです。同じように人目を避けて人とはできるだけ接触しないようにしていた彼女がその村に帰っていって人々にイエス様のことを語り伝えたのでありました。その時の彼女の言葉はあの最初の弟子の場合と同じように、さあ見に来てくださいでありました。けれどもあのペテロの時とは少し違っています。ここでこの女性は確信に満ちてさあ見に来てくださいと言ったわけでもないようです。あの人はもしかしたらメシアかもしれない、極めて不確かなと言いますか、信仰告白であります。もしかしたらあの人はイエスかもしれない、キリストかもしれない、例えば役員会で洗礼の諮問会をいたしますが、諮問を受ける人がもしかしたらあの人は救い主かもしれないというような告白をしたら、もう一度お考え直しくださいということになるかもしれない、それほどの告白です。もしかしたらあの人はメシアかもしれない、けれどもイエス様はおっしゃるのです。イエス様はそのような不確実な告白をさえ用いられるのです。後で示されることになりますけれど、サマリアの村の人がイエス様のところにやってきます。そして私はこの人たちを信じた、それはあなたが言ったからではない、自分の目で確かめたからだ、そう言ってまたここでも信仰の輪が、教会の輪が、信じる者の輪が広げられていくのです。イエス様はそのようにしか告白できないこの女性をさえ用いて御心のためにお持ちになるのであります。ところでこの31節の以下はこの間の出来事です。弟子たちが食事を進めたところ、イエス様は私にはあなた方の知らない食べ物があるとおっしゃいました。これは弟子たちには謎の言葉でありましたから、で、そしてそのイエス様に、イエス様はさらにこう言われます。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。食べるものっていうのは言うまでもなく、 私たちの命を維持するためのものであります。要です。私たちは食べないわけにはいかないのです。人はパンだけで生きるのではないとイエス様おっしゃるのですけれど、けれどパンも食べないと人は生きているわけにいかないのです。で、イエス様はしかし食べるパンよりもっと大事にしていることがあるこうおっしゃいます。それが神の御心を行うこと、その技を成し遂げることであります。イエス様のご生涯は考えてみると、ただ神様の御心を行うためにだけありました。これはこの福音書は初めからそのように証言してきたことであります。そしてこの場合の神の御心っていうのは私たちの救いであります。三章の十六節、とても大事なこの福音書の一節です。ルターが小福音、小さな福音と呼んだことでも分かりますように、この中に信仰のすべてが含まれている、福音のすべてが含まれていると言ってもいいほどの言葉ですけれども、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう証言されています。これはこの時に申し上げましたけれど、ヨハネが、この福音書記者、福音書を書いたヨハネが神の決意表明として書き表した、書き記した言葉だと私はそう思っています。神様のご決意がそのように記されている。で、私たちの主イエス・キリストはこうした神様のご決意を身に帯びて私たちの世界に来てくださったのです。イエス様のお言葉、そのお働きは神様の御心を実現するためのものでありました。神の御心とは何か、それは初めに言葉があったと語られますように、天地創造の時の和解でありますし、罪の許しでのほかではありません。その御心を生きて、その御心の実現のために命を使って、最後にイエス様は十字架の上で全てが成就したと言って息を引き取られました。これは神様の御心を行う自分の務めを全部成し終えたというのではありません。神様の御業が十分に成し遂げられたと言われたのです。新共同訳聖書は成し遂げられたというふうに訳しているのはもうその通りです。イエス様は文字通り命をかけて、その全生涯をかけて神の心を成し遂げるために尽力をされたのであります。しかもこれは先ほど言いましたように受け身系でありますから、成し遂げられたということになります。ですからサマリアの女との対話は、それ自体が神の御心を行うことでありました。いや、イエス様の行いによって神の御心がなされていた、そういう出来事であります。ですからそこには何よりも神様が先に立って働いていてくださったのです。それがなければ全ては不可能であります。無駄なことであります。イエス様は父なる神に対する喜びと感謝と思ってこのサマリアの女を見つめることになります。この時イエス様は感謝と喜びを持ってこのように祈ったに違いないと推測する人があります。あなたはすでに御心を行っておられる、そして私にはその御業を完成する働きに預かることが許されている。私もそうだと思います。神様はそのご計画を成し遂げるために イエス様をお使わしになったのですから、ここでもイエス様なしにことを完成されることはないのです。それは神様の働きに限界があったというわけではない、神の弱さが現れていることでもない。むしろそこに神様のイエス様への愛と信頼とが現れている、そう言っていいと思います。父と子の間の一致と愛がそこに示されている。そしてもっと大切なことは、神が人となられたイエス様においてその御心を成し遂げてくださっているということであります。そしてさらに言うと、このイエス様のお言葉によって私たちもまたイエス様と同じように神様の御心に預かるために、ここから出ていくのです。私が使わされたように、私はあなた方をも使わす、よみがえりのイエス様のお言葉であります。イエス様はこのサマリアの女に対して、サマリアの女性が切ないまでに救いを求めているこの女性に対して、今はただまだ待たなければなりませんと言っているこの女性に対して、私がここにいる、私がここにいると、ご自身を示されたのでありました。今も神様は御心を成し続けておられます。この礼拝でもサマリアの女性に対すると同様に、私たちはここで、ここに私がいる、そういう言葉を聞くことになるのです。そしてここに私がいる、これこそが私の体、これこそが私の父よと言って、ご自身を私たちに差し出してくださるのです。私たちはその体と血とを受けて、ここから出ていくことになるのです。祈ります。父なる神様、新しい思いを持って捧げる今日の礼拝を感謝をいたします。あなたはこの礼拝で、私がここにいると語りかけてくださいます。私がここにいる、このパンは私の体、この血潮は、この杯は私の血潮、そしてこれに受けて、ここから出ていけなさい、あなたは私のしもべだ、そう語りかけてくださいますから感謝をいたします。主、どうか今日からの1週間がそのような私たちの歩みでありますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。それでは賛美歌205番を歌って聖餐式を始めます。 お座りください。聖義弟の言葉を朗読をいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また、食事の後、杯をも同じようにして、この杯は、私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げます。全能の神、私たちの父に栄光がありますように。あなたは私たちを憐れみ、一人のイエス・キリストをこの世に遣わし、私たちの贖いのために十字架の死を受けさせてくださいました。キリストはひとたびその身を捧げて全く傷のない犠牲となり、供え物となり、全世界の罪をあがなわれました。またこの式を定めて、私たちが主の再び来られる日まで繰り返して主の尊い死を記念するように福音のうちにお命じになりました。憐れみ深い父、私たちの祈りを聞き、このパンと杯とを受け、御言葉と御霊によってこれを祝し聖となして、御子イエス・キリストのたった一体と血とに預からせてください。天の父、私たちは御子、救い主イエス・キリストの尊い苦しみと死と復活と昇天とを記念し、あなたの大きな恵みを感謝いたします。またこの感謝、賛美の式に預かる者が皆、キリストと一つ体となり、永遠の命を受けることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。神はその一人子を与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいみよ、主の恵み深さを。聖餐式は信仰の礼典でございますので、洗礼を受けた方たち、信仰を告白された方たちに預かっていただきます。まだの方はしばらくそのままでお待ちください。すべての人に開かれている 神の恵みを信じて受け入れ、信じて受け入れ、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってこの時をお過ごしくださいますようにお勧めをいたします。また聖餐に預かる私たちも、そのような方たちがこのところに共に列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンをお分けいたします。パンと杯をお分けいたします。で、最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってキリストを、心の中にキリストを味わうべきであります。これはあなたたちのために流された、あなたたちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて杯を分けします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、 感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安をのうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではご起立をいただいて、賛美歌287番を歌います。 杯を回収していただきます。
着席ください。 感謝と献身の印として献金を捧げいたします。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたによって教会へ導かれ、礼拝を捧げ、聖餐式に預かることができ感謝をいたします。今日聖書を通して、説教を通して、あなたよりいただいた御言葉を心に留めて、それぞれに与えられた場所でこの一週間読むことができますように、主がいつも私たち一人一人と共にいてください。本日より礼拝を以前の通り再開できましたことを感謝いたします。教会のさまざまな行事も再開してまいります。どうかその一つ一つがあなたの御心にかなったものとなりますように、主が私たち一人一人を用いてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。週報に従いまして報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝直後にございます。礼拝後に定例役員会がございます。婦人会の委員会は、今日は中止ということでございます。今週の集会、10日水曜日、聖書研究祈祷会がございます。聖書箇所はローマの信徒への手紙1章18節、聖書研究が10時30分から、司会は岸本優子姉妹、祈祷会が19時30分からございます。続きまして報告の下の方の欄、5月21日の礼拝後、オール洛北運動会があります。食券を本日より販売いたします。出席される方は各自ご購入ください。教会学校の教師は子どもたちに確認をし、購入をお願いいたします。その他の報告、個人消息は各自でご覧ください。それでは一度ご起立ください。唱詠541番。
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。今日の礼拝にご出席の方をご紹介を申し上げたいと思います。初めてではないのですが、はい、清戸泰造さん、千代美さん、結衣さん3人お立ちください。はい、清戸泰造さん、結衣さん、千代美さんです。よくいらっしゃいました。他にいいですか。はい、
はい、教会生活委員会です。本日皆様の集報棚に、オールラ国運動会のご案内と、傘立ての整理にご協力くださいという小さいこういう紙を入れさせていただきました。まず運動会の案内からさせていただきます。先ほど報告にもありました通り、5月21日に運動会を行います。そのお弁当の注文を今日と来週お弁当を販売しますの、お弁当の食券販売をしますので、皆様欲しいものを鮭弁当、唐揚げ弁当、焼きサバ弁当、ミックスフライ弁当4種類の中から選んで申し込みしてください。今日と来週しかありません。でもう一つ、傘立ての整理にご協力くださいという紙についてですけれども、教会の下の傘立てがいっぱいになってきているので、置き傘している人は自分どれが自分のかって分かるように、白い札を F ってやつですね。あ、すいません。こういうやつを用意してますので、これに名前を書いて自分の名前書かないですか？とりあえずこれを自分の置き傘にくっつけて置いてください。くっつけてないと5月末に処分しますので、よろしくお願いします。はい、以上です。運動会について追加で、お願いしたいことがあります。来週5月14日の礼拝後に運動会で必要な道具を出したりするので、力ある人というか、まあ、手伝ってもらえる方はぜひお手伝いよろしくお願いします。はい、以上です。
他によろしいでしょうか。それではこれで礼拝を終わります。